皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、まるもんです。
はい、12月7日、
はい、
ということでもう12月だね
もうですね、で早い。
もうラジオ的にはもう一回ね、うん、やって、今年が終わ2025年終わってしまいますよ。
はい、
今年こそね、なんかすごいことが、あ、でもまだ分かんないね、この1ヶ月、
うん、
あるってことはさ、世の中何がどう変わるか分からないし、
うん、
まあ、世の中の動き的にも、
はい、
なんかちょっと僕気になってたのが、
はい、
なんて言うんだろう、
気になったこと、
最近さ、なんて言うんだろう、結構いろんなことが終盤というか終わりかけてきてるっていうの、
うん、
例えば、
はい、
ロシア・ウクライナの戦争問題、だってもうプーチンさん的にはもう停戦に向かってやってるけど、
うん、
ゼレンスキーさんはまだ戦争やりたいんでしょ、おそらくお金儲けできるから、
うんうんうん、
みたいな話とか、
はい、
あとなんかさ、そのいろいろ、あと RFK ジュニアとかが、うん、ワクチンの禁止だとかさ、
はい、
まあ、いろいろとその辺が出てきてて、
うんうん、
例えばの話ですよ、
うん、
じゃあコロナって茶番でした、
うん、
ワクチンは毒でした、
はい、
人によろしくないものでした、
うん、
でまたじゃあロシアとそのウクライナの戦争が終わりました、
うん、
ってなるってことは、うん、その問題が明らかになるってことでしょ。
そうですね、それが認知されるってことですもんね、
ことでしょ、
まず、はい、
例えばさ、ロシアとウクライナも、うん、元々はロシア悪って皆さん言ってたじゃない、
うんうんうん、
ロシアが悪く、いきなり戦争をふっかけてきてウクライナかわいそうみたいな感じ で、
うんうんうん、
で当然のごとく日本政府はウクライナに何兆円と支援をしてきて、岸田の時からしてきて、
うんうん、
そういったことも実はどうだったんでしょうねって話だよね、
うんうん、そういうのも考えてほしいですよ ね、いろんな視点で。
そう、は
い、
だけどこれがさ、うん、そんな遠い未来の話じゃないじゃんこれ、
うんうんうんうん、
だってこれさ、ロシアとこのウクライナの戦争だって、
はい、
あと2年あると思う、終戦するまで。
ああ、どう、
単純に2年あったら逆に困るわ我々、
うんうんうんうん、
もう精神的に持ちませんみたいな
ね、そう、続くだけでお金もそこに注がれちゃいますから ね、
時間の無駄だしさ、
うんうんうん、
でそのさっきの問題だけど、うん、じゃあなんで元が、原因がなんで戦争になったのかっていうところから全て明かしてったら、
うんうん、
世の中ひっくり返るよねこれね。
そうですね、うん、みんなが思ってたのと違うってことになりますからね。
え、まさかバイデンも絡んでたのとかさ、
うん、
え、何、その日本がそのウクライナに支援してたお金って何、キックバックしてたのとかさ、え、どっかのエネルギー会社の社長って何、え、バイデンの息子だったのとかさ、いろんな、え、そこにヒラリー・クリントンも絡んでたのとかさ、そういうのが全部バレるわけでしょ、
うんうんうん、
さあ精神的に皆さん通常保てられるでしょうかね。
うーん、大混乱ですよね、
うん、多分、はい、まあ、ロシアのこの戦争はちょっと複雑でもあるけど、
はい、
もっと簡単な話があってさ、
うんうんうん、
コロナ、
うん、
COVID-19 ですよ、
うんうん、
あとそれに付随したワクチン、
はい、
これもワクチン、うん、あれ禁止、なんかワクチンは禁止的な話をなんか、
うん、
アメリカで出てきてたじゃないですか、ってことは、でもまだ現状日本ってさ、コロナワクチン推奨してるよね。
してますね。
まあ以前ほど打て打て打たは言ってないけど、うんうんうん、さりげなく打ちましょうみたいなさ、なんか俺ね、うん、なんかの休憩室のテレビで流れてるの見て、
うんうん、
え、まだコロナワクチンの CM ってやってんのみたいな感じで、
うんうん、
なんか65歳以上とか75歳以上が対象でどうのこうのとか、え、おいおいおいおいおい、こんなのもう何年、5年間やるんかいって話で、
うんうん、
で こういうのも
終わんないですね。
終わらないけど、うん、アメリカが禁止して、うん、なぜ禁止したのかってことが明るみになった時に、うんうんうん、さあどうコロナワクチンは人間に対して悪影響を及ぼしてたのかという、うん、あのノーミーが大好きな科学的根拠ってやつが、
うんうんうん、
その科学的根拠を持ってだからそのコロナワクチンはダメな危険だって言ったんですよっていう都市伝説みたいな話が本当になった時、うん、さあ皆さんどうですか、正常な精神でいられますか。
信じてたものが覆ってしまう、ね、
しかも、
はい、
周りに多分いらっしゃると思うけど7回だの5回6回7回打った人もたくさんいるでしょ、
本当に。
で中にはさかわいそうにさ、
はい、
打たないと、うん、その何その同調圧力で、
うんう
ん、なんか白い目で見られるからやむやむ打ったような人とか、
うんうん、
医療関係だから打たないと仕事を失ってしまうから打った人とか、
うん、
大丈夫ですか、精神的に落ち着いてられますかって話ですよ。
うん、なんかもうだから、うん、コロナ打って体に今まで起きてなかったことが起きてしまったとか、
うん、
いろいろ聞きますから ね、
ねだってさ、うん、少なからずさ、
うん、
1人2人亡くなってない身近で、
うんうんうん、
僕の周りいますよ、
うん、
リアルで
いるわ、母方の方の、
うんうん、
親戚ですかね、
うん、
なんか急に亡くなったっていう方がいますね、
うん、僕あラジオで言ったかな、うちの実家の向こう三軒両隣が1週間以内に3人死んだっていう話、うん、
3人
そう1週間以内よ。
ああ
もう脳みが分かんない人は、
はい、
なんかお葬式が 3回も続いてどうのこうのみたいな話してんだけど、大体、
うんうん、
田舎ってさ、
うん、
予防接種とかそういうのってさみんな同じ日に行くじゃん、
うんうん、
でまあタイムラグが1週間あったけど、
はい、
3人亡くなったとか、
うん、
で僕の本当にリアルな方の娘さん17歳っすよ、
う
ん、17歳よ、接種して2日、はい、3日後、確か3日後だったかな、
うん
うん、なんかもうその日から休んや学校休んでて、
はい、
で3日後にとかね、
17歳 か、
うん、だか結構周りでもいるでしょうねそういう人ね、
うん、
だって僕だってそのリアルに思いつく範疇でそんだけいるから、
うん、
ひょっとしてっていうの入れたらもっといるもんね、
うん
うん、まあそんなに僕友達いないんであれなんですけど、
ね、
それでも、
うん、
それでもいるから、
うん
うんね、皆さんどうですかね、これ無意味の方に聞いてみたい、インタビューしたいですよこれね、
うん、安全神話を聞かされてきて、
うん
ね、
だって2億本打って誰も死亡者がいないって言ったさ河野太郎さんいたよね、
うん、
あれ
どうなったんですかね、
管轄外ですから主管外ですからもうお答えできませんって、
うん、
そのノーコメントでしょ、
うんうん、
主管外だからだって、うん、っていう話で、もうこれ
言ったじゃんね
ね、言ったじゃんね、具体的にね、うん、YouTuber 使ってさ、
うん、
恐ろしいよね。でもさ、はい、その日がもう近いよって話なんですよね、本当に、うん、
それが分かる、
うん、だからいろいろなことが集結を迎えてるというか、はい、なのでこれは本当に都市伝説が事実になってきちゃってるよって話で、
うん、
でまあ世の中的にもまあ、ちょっとまず、まあ、ワクチンの話とかはまあこの辺に置いといて、
はい、
ただあなたが頭に来る時が近いよって話してね、
うん、
でまあなんだけど、まあ、今現状で物申す と、 高市政権になってから、
うん、
今台湾有事だ日本有事だっていうそういう発言問題で、
うん、
いろいろなんかなんて言うんだろう、高市さんを絶賛する人と、
はい、
高市さんは戦争をやりたがってるんじゃないかとか、
うんうん、
まあ、いろいろ、まあ、視点角度で見られてますけど、うん、
はい、
なんていうのかな、高市さんになって、うん、僕の客観的な見方ね、
うんうん、
僕が僕の考えではなくて、
はい、
世の中が人たちってこういうふうに見てんだろうなっていうことを僕が客観的に見ての答えなんだけど、
うんうんうん、
だから極端になってるなって感じがして、
極端、
うん、だからもう高市政権しかありえない、だって 散々持ち上げてたじゃん、日本初の女性総理大臣だとかさ、
うんうんうん、
なんだかんだっつってすごく高市さんのやることなすことだって支持率がなんだ80何パーセント、
うんうんうん、
とかちょっと今まで過去ではちょっとありえない支持率だったりとか、
うん、
でも蓋開けてると見たらさ、
うん、
自民党なんですよね、
うんうん、
で今そのなんだろう、まあなんだろう、外国人問題とかもさ、
はい、
あのなんだっけ、小野田三木、うん、さんだっけ忘れちゃった、うん、とかがなんかその辺のなんとか、はい、あの大臣になって、
はいはい、
その外国人に対しての規制をどんどん厳しくやっていくぞとか、
うん、
なんか やる気満々に見せてはいるんだけど、
うん、SDGs 進めてた人でしたっけ、
確かね、
うん
うんうん、
はい、
まあ、まああるんだけど、
はい、
もうでも蓋を開けてみたら、
はい、
俺これ単なる今本当に今までと何にも変わってないなって、
うん、
結論申すと、
うんうんうん、
だからまんまと皆さんまた騙されてんだなって、
うん、
だから高市政権ごっこ見せられて、
うん、
前は石破政権ごっこ、その前は岸田政権ごっこ見せられて、
うんうん
うん、もっと前で言えば安倍政権ごっこ見せられてさ、
うんうんうん、
であの時代から岸田の時から何も変わってない一つ共通点があって、うん、グレートリセットなんですよ。あのグレートリセット、あの岸田の有名な あの発言で、あの WEF 世界経済フォーラムで、あの登壇した時の言葉で、
はい、
日本はグレートリセット以降の見据えてどうのこうのっつってさ、
うんうんうんうん、
要するにグレートリセット以降の
動画残ってますね。
ね、残ってるよね、
はい、
これ全、ね、
はい、
知ってるっしょって方多いと思うんですけど、
うん、
で石破もグレートリセット推し、
うん、
で高市さんもグレートリセット推しじゃないって話で、
うんうんうん、
そこで変わるわけないと思うんでね、
うん、
うん、で今そのいろんなことが起こってるけど、
うん、
例えば代表的なのが外国人問題、
はい、
で外国人問題で、まあ、例えばだけど九州あたりなんかだとなんかあのモスク反対デモだからなんかし、
はいはい、
とあと、
うん、
ま、あの外国人専用マンション、
うんうん、
なんか工場が建てられるから、
うん、
あのその、ま、大きなマンション外国人専用マンションを建てるとかってそれを反対してるデモとか、
うんうん、
まあ、そういったのデモって結構今いろいろ東京でもあの都知事前とかでも起こってるけど、
はい、
情報はすごく聞いてて面白いんだけど、
うんうん、
まあまあまあもうちょっと置いといて、
はい、
で結局それって結局分断を生むため、
うんうんうん、実際問題はあるのかもしれないですけどね、
うん、だから結局、はい、グレートリセットから目をそらすために、
うんうん、
外国人問題で、
うん、
なんでなんていうのかな、盛り上げさせてるっていうのかな、
あ、わざと配置してんのかもしれないですね。
そうだから
実際に問題を起こして、
そう、
はいはいはいはい、
だからそのデモしてる人たちってなんかさ、我々昔からなんか、うん、なんつうならいいの、海外で起こってるデモとはまたちょっと質が違くて、
うんうんうん、
なんか日本ってさ、ちょっとありえないくらいなんか、だってまず許可が下りない、
うん、
例えば我々がじゃあデモやりましょうって言ったら絶対許可下りないでしょ、
うんうんうんうん、
だけど似たようなこと言ってる人たちは許可が下りてやってる、
うんう
ん、なんででしょうねって話で、
うんうんうん、
でそのなんていうのかな、外国人問題ってさ、
うん、
もう特にまあ我々っていうか僕の地元だとクルド人問題結構本当間近にあるんだけど、
うんうん、
あ、マルモンさん、あのスタジオ来るときに、
はい、
建築現場一箇所、あ、見なかった、
あ、どこだろう、
言っとけばよかったな、
うん、
ちょうどそこクルド解体現場だったの。
解体
現場、
ほう
で、
はい、
あの余談ですいませんね、あの足場って組むじゃない、
はい、
家の周りに、
はい、
足場を組んでる姿僕見てたんですよ、
うん、
そしたらあの普通は、
はい、
あの計器っていうの、あの水平器使ったりとか、
うんうんうん、
なんかそういうなんていうのかな、そこをやってたのが、
うんうん、
あのもっと右もっと左とかって、
うん、
目検討で立ててるのよ。
危ねえ危ないっすよね。
でしかも、
はい、
結果論は曲がってんのよ、
はい、
道路側にいつ倒れてもおかしくないような傾き方してんの、
やばくないですかそれ
で、はい、なんか買い手始めちゃってんだよねそれで。
ああ、はあ、
うん、
大丈夫なんですか
知らない
、はい、
うん、まあまあ、はい、まあ、いや、でまあそんなことが、はい、まあ、全国各地でそのクルド人問題の解体現場とか結構耳にする方も多いと思うんだけど、うんうん、そういったことを火種に、あと不法難民だと、
うん、
あの正規の移民入り方をしていないと、
うんうん、
でまあそういったところに目線をそらしてるのかなって、注目を、
うんうんうんうん、やったら上がってきますよ ね、
ね、
まあ、この前も X の投稿とかで、
うん
うん、もう千葉だっけかな、千葉の、う
んうん、あ、アフリカ問題、
アフリカ問題ですかね、
うん、
ここにモスクがなんかできるとかで、
うんうん、
その問題視して外国の方が上げてたりしまし、流れてきてたりしますけど、うん、なんかそういうのが めっちゃ多い、めちゃくちゃ多いんですよ。
確かにこの番組でも、はいはい、その外国人問題って結構扱ってはきてるんだけど、うん、
はい、
ナイジェリア、アフリカホームタウン問題とか、
はい、すごい上がってくるんですよ ね、うん、
ね、
これわざと見せられてるのかもしれないですよね、
まあ、やることも事実なんだろうけど、
はい、
ちょっと目線をその政治から向け、うん、いや、なんつったらいいんだろうな、なんかまだ要するに 目そらしさせるため、
はい、
よくメディアがやるその芸能人の結婚とかさ、
うん、
芸能人スキャンダルの問題とかをさ、うん、ひたすら永遠に1週間10日やり続けるみたいなさ、
うん、
ものにちょっと近いんやなと思ってて、
うん、
確かに、
うん、
なんかそのグレートリセットってさ、
うん、
まあまあ、知らん人はいないとは思うんだけど、
うん、
まあ、そもそもがそのさ、その背景って、まあ、世界経済フォーラム、我々大好きシュワブがもで、あの人会長辞任になってるでしょ確か。
あ、この前辞めたって
辞めたよ、ね、
ありましたね、
うんうん、だけどグレートリセット従ってるんだろうなとは、まだ存在はしてるんだろうけど、
うんうんうん、
で一番なんだっけ、そのお金出してるのって確か中国共産党でしょあれ確か、
うん、ダブWEF
だ、ごめん、はいはい、で、
うん、
またの名を、
うん、
そのグレートリセットのまたの名を、
はい、
世界統一思想、
うんうんうん、
まあ、いわゆる国境をまずなくしましょうと、うん、で世界を一つにまとめて監視社会を作りましょうっていうのがグレートリセットなわけよ、うん、早い話が、
うん、
だからそれがいつどういう時に行われるかっていうと、
うん、
なんとなく想像つくと思うけど、
うん、
有事の際にとかさ、
はいはいはいはい、
そこで呼ばれてないのにじゃじゃじゃじゃんとその高市政権が出てきて、
うん、
グレートリセットしますと、
うん、
でそこでなんか始まって、まあ、例えばだけど高市政権にやってくれたよね、
うん、
ありがとうなんて言ってついてくと偉い目に遭うぞと、
うんうんうん、
まあ、いわゆる奴隷支配の完全な完成が始まるわけですよ。
はいはい。
で、それを中国ってすげえ急いでんじゃないかなと思って。
ああ。
めちゃくちゃ。だから、
うん、
今さ、その中国煽りという、あ、中国煽りじゃねえか。その中国がどうのこうのっていう話題がすごく高市政権になってから多いでしょ。
はいはいはい。
いやでその高市さん の、 その台湾有事のことに関して中国が激怒、
うん、
で、 で世間的には揉めてると中国と、
うんうんうんうん、
でこれでまたさすがテレ朝なんだけど、
はい、
どっかのキャスターが、
うん、
日本ほど中国と揉めている国はないって言ったのよ。もう一回言っちゃうね、日本ほど中国と揉めている国はない。頭かち割っていいですかね。
はあ、
もっと揉めてる国あるじゃんいっぱい。
あ
で今ざっくりと思いつくところだけで言うと、
はい、
まあ、アフリカ本土全体、
うんうんうん、
でカザフスタン、
うん、
あと韓国、
うん、
もう反中デモが起こってるって、もう中国人出てけっちゅ
う、うん、もう誇張でしかないっすね。
そう、はい、でもうそんな事態になっていて、
はい、
でもう探せばいっぱいもっとあると思う実は、
うんうん、
なのに、
うん、
日本が一番中国と揉めてるだそうで、
うん、言わせてますよね。
言わせてるでしょ、
はいはい、
だからいかにも中国と日本って今揉めてるんだっていう意識を高めさせようとしてるっていうか、うんうん、
専門家使って、
で、
はい、
なんかそのなんていうのかな、
はい、
またちょっとその評論家的な目線で、
はい、
なんかねまた危険なこと言ってる人がいたんだよな。
危険なこと、
うん、あの前回ラジオでやった、うん、あの統合作戦司令部、
ほう、
まあ、いわゆるに自衛隊って米軍じゃねって話で、
はいはいはい、
あったじゃないですか、
はい、
であれは日本をと中国を戦争させて、
はいはい、
でアメリカが武器を売るためにで現地 の, その日本と中国の戦争、台湾との戦争になった時に自衛隊を表舞台に出して、
はいはい、
武器だけアメリカが売ると、
はいはいはい、
で解釈してる 人がいたのね、
うんうんうんうん、
まあ、でもそれもさ分かんなくもないんだけど、
うんうん、
でも我々がそのなんだろう今回注目そのなんていうの統合作戦司令部に注目フォーカスした理由っていうのは、
はい、
Q マップに出てくる、うん、いわゆるその軍が最終手段だとか、
そうですね、
内容があるので、
はい、
これは逆の明るい兆しだなと俺は思ってたわけで、
うんうんうんうん、
だから、はい、今までみたいな日本はそのアメリカの占領下においてその CIA がどうのこうのとかだこうだっていう延長線で言うと、
うん、
あ確かに日本が戦争を起こさせられて、
うん、
あ武器買わされてっていう風になるんだなっていうのはそれは今までの常識じゃない、
うんうん、
なんか
そうですね、
うん、農民に毛が生えた人たち、
はい、
だけどそれを逆になんていうのかな中国が急いでいるのか、
うん、
高市が急いでいるってわけじゃないよね。
うん、
でも早くグレートリセット、まあ、要するにグレートリセットって誰がやりたいかっていわゆる支配者層、
そうですね、なんかお金いっぱい出してる人たち、う
ん、ね、で支配者層が、はい、支配者側っていうのは戦争をやりたいと、はい、で支配構造を構築したいと、
うん、
イコールグレートリセットしたいと、
うん、
でその中にはやっぱ大衆に分断を生ませ、
うん、
まあ、そういったもので目をそらグレートリセットから目をそらせると、
うん、
まあうまくできてるよね世の中で。
だまだ安心できないんですね。
そう
グレートリセット一回その、
うん、
まあ、これも一つの情報ですけど、
うん、
トランプ政権がワープスピードで、
ね、
ワクチンをリリースしたことで、
うん、
全体主義的な、
うん、
言い訳、
うん、
口実を止めさせたっていう、
まあ、はい、簡単に言うと奴らの計画をちょっとストップさせたという
か、そうですね、
うん、タイミングがずれたという
か、ずれた、はい、
うん、っていう話だよね。
はい、ただ今はまだ、
うん、
安心できないよと、
そういう
状況なのかなっていうのは思いますね、
うん、
はい、
でも確かにさ、
はい、
トランプさんの動きってさ、
はい、
なんかすごく分かりやすいような分かりにくいような動きをされるじゃない、
うんうん、
なんでネタニヤフとあれしてるとかさたまによく分かんない発言してみたりとかさ、
うん、
でもあれって今後のその Q プランを達成させるための計画の一つ、
うん
うん、そういうシナリオなのかしらと思って、
あの人、うん、過去にこういうこと言ってたけど、
うん、
実はそうじゃないっていうこととか結構あるんですよね、
うんうん、
例えばビットコインの話とか、
はいはいはい、
ビットコインとか、以前はドルと敬語でいいのかな、
うん、
敬語するから嫌いだっていうことを言ってたのに、
うん、
ある時に、
うん、
一気にその押し出したんですよね突然ね、
うん、
だからなんかやっぱり目的があって発言してるっていうのは分かりますよね。言ってることと、なんだろう、言ってることには、
うん、
その計画があって、考えて言ってるみたいな。
うんうんうん、そう、なんかさ、
はい、
俺もっとアホな目線っていうかさ、
はい、
もうちょっとなんか簡単な目線で見てんだけど、
うん、
トランプさんと高市が、はいはい、横須賀基地行った時の映像があるじゃない。
はいはい、
俺あれ見て、はい、そのなんかトランプさん役者だなと思ったのよ。
ほうほう、
なんかさ、うん、真面目にやってないってわけじゃないけど、
うんうん、
なんかさすがなんかアメリカ人って感じで、
うんうん、
なんかアメリカンジョークで全てやってるような感じっていうのかな、イメージっていうのかな、
うんうん、
なんかジョークじゃないけど、まあ、なんつったらいいんだろう、なんか本当は そんなこと思ってないけどさ、
うん、
あなたは素晴らしい人だとかっていうの得意じゃない。
そうですね、うん、すごいオーバーに褒めまくるんですね。
そうそうそうそう、はい、だから激褒めされるほどさ怖いことないじゃんって話でさ、はいはい、
うん、
だからそんな感じがもろ差しだったじゃん、
うん、
高橋さんの時さ、
うん
うん、まあだからそういうのもあるから、だから一概には何とも言えないねっていう部分もあって、
うん、
まあでもうん、まあでも今後、まあ、トランプさんの動きっていうのは、うん、やっぱり注目すべき一人でもあるし、
うん
うんうん、まあ発言に、その発言に意味がどうあるのかもちょっといろいろ考えなきゃいけないなっていうこともあるし、
そうですね、ただ分からないと思いますね、
うん、
考えるのは楽しいですけど、
うん、
はい、
だから我々は、はい、まあ、ちょっと、うん、この番組の冒頭でさ始めた、
うん、
そろそろコロナとかさ、ワクチンとかさ、うん、なんか茶番だったんじゃねみたいな、あと戦争が、うん、ロシアとウクライナの戦争が終わった時に、
うん、
どうだったんだろうって、
うん、
蓋を開ける日が、それは近いけどさ、
うん
うん、でもグレートリセットはちょっとこれややこしいね、
うん、
ややこしいけど、でもさ、
いや、警戒は必要だと思います。
そうそうそう、はい、でまあ、こういう警戒しとくというか、うん、まあ、やっぱ情報集めて考えるしかないよね。
そうですね、
うんうん、でまあちょっと話がいきなり変わりますけど、
はい、
3i アトラス、
おー、
なんか今月の、
はい、
15日ぐらいにもう一回再接近するらしいですよね、
うんうん、
12月の15
再接近、
うんうん、でなんかもう前スリーアイアトラスってあまり深掘りしてないんだけど、
うんうん、
この番組では、
うん、
でなんかねすごいいろんな人がいろんなこと言っていて、
うんうん、
でそれも結論的にはやっぱりあれ人工物じゃないって話なんだよね。ただの彗星じゃなくて、
うんうんうんうん、
やっぱりあれは何かしらの人為的に作られ、人為じゃねえな、意図的に何者かが設計されて、
うん、
しかも操縦されて動いてるものなんじゃないかって、
ほう、
うん、ことが結構ね、はい、重複してることが多い、
うんうんうん、
であともう一個が、あとワウシグナルみたいな、そのシグナルをなんていうのかな、地球上に送ってるっていうの、
はい、
まあ、いわゆる暗号っていうの、電波信号っていうの、
はいはいはいはい、
まあ、なんとか信号ってあるじゃない、ウォール信号とかみたいな、
はいはい、
じゃないけど、その光で送るその信号を送ってると、でそれが、まあ、至るかしこで受信してると、
うんうん、
まあ、大きく言うとその NASA とか欧州、うん、宇宙機関とか、うん、まあ、中国ロシア、うん、まあ、各国がキャッチをしてるんだけど、
うん、
でもその機関が全て情報、秘密協定を結んだのか何だか知らないけど、
うん、
表に出さないんだよね。
いや、知りたいっすね。
知りたいよね。
どんな内容なのか。
うん。でも、
はい、
それがまたでも、今月、
はい、
15日あたりに再接近するんじゃないかと。で、その時になんか、アクションがあるんじゃないかと。
うんうんうんうん、
っていうこともちょっと近づいていて、
うんうんうん、
で、3i アトラスも、これ本当に何だろう、すごく夢のある話なんだけど、
うん、
さっきのグレートリセットから目をそらすっていう意味合いで取ると、
あ、
これもなんかすごく世間政治から目をそらすためのネタなのかなとかって思ってしまうし、
ちゃいますね、はい、
そうだ思うけど、でも内容をちょっと今回は細かくはちょっと時間がないので伝えられないんだけど、うん、
はい、
でも一個一個追っていくと、うん、結構ね、これでもね、まんざらでもないのよね、
うん、
でこれ過去に1977年にも同じようなことがあったってんだよね、信号が送られてきて、
うんうんうん、
だ要するに何ていうの、47年前、
はいはいはい、
からの要するに47年前のまた再来とも言われてるらしくて、
うん、
エロヒムがついに乗ってきちゃうとか、まあ、いろんな展開がちょっと今後待ってるので、
はい、
ちょっともう次回予告3i アトラスでいいかな。
ああ、いっちゃいますか。
はい、ということで。